皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人間性尊重経済人連盟発足です。お待たせいたしました。日本再生プログラム推進フォーラムの中で、生まれました人間性尊重経済人連盟でありますが、いよいよこう発足しまして、ホームページもできまして、署名も始まっております。会員の皆さんには紙ベースでも署名の紙をお送りしましたし、ネット上からも署名できるようになっておりますので、どうぞ皆さんご賛同いただきたいと思います。もうこれは前から何度も申し上げているわけでありますが、時代が行き詰まって、それブラックホールになっちゃった時にこの先どうなるかというのは、大体もう流れは決まっているわけであります。ブラックホールがだんだん広くなればなるほど疑心暗鬼が広がり、誰も信用できなくなり、秘密警察みたいなのが広がり、監視の目みたいなのが広がっていく。で、それは消極的防衛文化、依存文化だとか逃避文化、こういうものをどんどん強め、そしてそのブラックホールみたいになっていく。だからどんなまともな人もそのブラックホールに入れば、どんどん自分も歪み、組織も歪み、やがて健康も害していくと。で、組織もやがて死んでいくと。まあこういうのがですね、このブラックホール化していく現象のにあるわけでありまして、まあ社会が行き詰まった時、なんて大体みんなそうでありますね。昭和20年8月15日の前の日本がそうでしたし、ソビエトなんかもまさにそんな感じだったわけであります。で、そういう状況っていうのは大体ある日突然そのブラックホールは消滅します。そのままですね、綺麗にビッグバンに行くなんてことはまずなくてですね、一旦そこでブラックホールが消滅する日が来ます。もう今日以降そんな秘密は守らなくていいよ、今日以降もうそういう組織は存在しないよ、今日以降もうそういう国は存在しないよと言われて、ブラックホールは一瞬でこの、まあ消滅するんですね。で、ですから消滅されますと、まさにこの長年の悪夢にうなされた人たちがパッと悪夢が覚めるみたいな話。今までなんか自分を歪めていたものが突然消えちゃって、あれ、自分は誰だろう、ここに何がいるんだろう、何があるんだろうと、まあそんな風になってしまうというのが大体その後に起きる現象であります。で、その時になってからですね、まあいろいろ考えても、果たしてその何をすればいいかってなかなかよくわからないことがあるんですね。真面目な人ほどこのブラックホールの中で歪んでいきます。で、不真面目な人、あるいは耐えかねた人ってのはブラックホールから出てしまいますから、あるいはブラックホールの隅っこの方でうずくまってるだけなんで、あんまり被害は逆に言うと少なくて済むかもしれないんですね。例えばそのとんでもないブラック企業があって、そこから早々に辞めちゃった人の方が、まだそのブラックホールからは抜け出す、まあ、るわけですから、まあ国全体、社会全体がブラックホール化して、その波には結構また現れるんですが、まあ最悪のブラックホールからは抜けたってことになりますよね。まあこんな感じで、その人によって現在位置も、それからこれから来る位置もまあまちまちでありますが、まあそのブラックホールからが消える、そこから抜け出すということが、これからしばらくの間、まあ日本でも世界でも一つこの、リーダーシップや組織量の中でも大きな特徴になってくるかなと思うんです。で、その人間性の問題なんですけども、やはりこの20年間よくお分かりだったと思いますが、人を機械のように見て、これからなんか激しい戦略を持ってデジタル的に行動すればそれで勝てると思うのは全くの間違いだってことに気づかれたと思いますね。例えばその時代の先端を行くベンチャー企業、ものすごくいいものを生み出す企業の現場というのは殺伐としてないですよね。むしろ反対ですね。非常に人間的で、非常に人間性が尊重された空間というのが広がっているもんです。創造性が高い組織というのは、やらされて、で、その、キリキリ前させられて、で、その、まあ、極限のこの状況で何かを達成しているというのではなくて、むしろ、ある意味では余裕を持って、楽しく、そしてその、人としていたわり合いながら、建設的な組織文化の中で成功していくことがほとんどになります。だから、 こんなすごい技術を作ってこんなすごい業績を上げてる会社だから、さぞかし内部はものすごく統制が効いてて一糸乱れぬ動きで何だろうと思うかもしれませんけども、確かに一糸乱れぬ動きはしてるんですが、それは決して強制によってやらされて、いやいやナチスドイツの中のユダヤ人みたいにやらされてるわけではなくて、むしろ楽しく自分から進んでお互いにいたわい合いながら自己実現、人間性尊重、それからその提携、こういうことを重視しながら行われてるんだ。そのことにも皆さんお気づきではないでしょうか。皆さんもですね、いろんな機会に優良企業というものを視察することがあると思いますよ。あるいはその伸び盛りの国にですね、視察することがあると思いますよ。優良企業、伸び盛りの国、あるいはなんか最先端技術なんか駆使してる国々というのは、それはおおらかにやってますよ。極めて人間的ですよ。社内でも社外でも人と人は助け合いですね。なんか本当にその人として楽しくやってますね。まあこれが一番進んだ状況です。で、やがてしかしその追い詰められてくることがあるんですね。ちょっと油断したりですね、のんきに構えてると、その後ろから2番手3番手が迫ってくることがあります。そうすると今度は頑張れ頑張れって話なんだね。頑張れ頑張れって話になる頃からですね、ちょっと人間性がですね、ないがしろにされていくんですよ。疲れたとか言ったら何が疲れたらと。それから、これはちょっと、やり方がひどいんじゃないかと思います。何がひどいんだ、数字必達だろうとか言われてですね、この、まあ、変化に追いつかれた頃からですね、人間性がやや三角になっていくんですね。会社の中で怒号が飛んだりですね、会議がやや紛糾したりと、だんだんですね、このやってる人も精神的な疲れが見えるようになります。あるいは中にはそのストレスが中にこもることがあります。例えば、一つミスをするだけでも首が飛ぶとかね、あるいは上司より先に帰ったらもう怒られちゃうとかね。要するになんか張り詰めた雰囲気の中で自分は完全な人間でなければ許されないんだという、これはまた非人間的なですね、その雰囲気が非常に強まることがあります。これは組織が変化に、追いつかれた状況です。で、これが追い越されてしまうと、しかも変化の先端がもう先の方行って見えなくなっちゃうと思う。あとこれはもう旧日本軍の内務班みたいなもんで、底なしのいじめになります。旧日本軍はですね、まだ前線の方が良かったんですね。あれ、戦場はまだ自由度がありますから、一番悲惨だったものの一つは内務班つって国内に残った軍隊ですよね。あれはもうものすごいいじめがあったわけでありまして、空間が広がりませんからね。だからあんな風になっていくわけですよ。負け戦だから内務班なんて最悪ですよね。で、だから企業もそうで、負け戦の内務班みたいになっちゃったところっていうのは、いじめに次ぐいじめで、要するにもうそれは人間性の欠片もないわけでありますね。ですから、まあいろんな意味でこの、だんだん追い詰められてきたときに、最後に見える現象が非人間的なことであるということですね。で、その人間的なものの極みの中で、ブラックホールがだから消滅すると。じゃあ立て直しをすることになると、今度は人間性を、この回復するために何をするかって当然なるんですね。他に目的なんかないですから。なおち人間として今日一日生きていくために何をするかって話で、例えばその昭和20年の8月15日にこの戦争を負けた後、リンゴの歌っていう歌が流行りますよね。銀座でリンゴを売る、あるいは当時花を売ってた人もたくさんいましてね。まあ戦争中であったらそんな話は出てこないわけでありますよ。ねえ、その戦争中にそんな、その虚業みたいなことやっちゃいかんってことになるわけでありますが、戦争ってまず最初に必要なのは人間の心の潤いなんですね。だって物の世界のですね、復興なんていつできるかわかんないわけですよ。焼け野原でしょ？会社だってですね、その焼かれちゃった、あるいはその財閥解体でどんどん潰されていく。まあそれは数年経ってからですけどもね。そんな物理的なですね、生活の復興だとか、経済の復興なんていうのは、そんなものは見えるのは10年、20年先の話でありますから、まず最初に必要なのは心の復興なんですよ。だから当時の、まあ当時だけ限らず、その90年代のロシア見てもそうですけどもね、あらゆる文化人がですね、やっぱりこう人間のことを唱え始める。その人間の気持ちのこと、あるいはその人間性のことですよね。で、映画や演劇もそうですよ。自分たちの思いを素直に表現する。やっぱその、思いあっての人間でありますから。だからその非人間的というのは頭に偏っちゃうわけですよ。すべてがこう頭に偏っちゃってくる。それがその、その非常にこの、まあ、辛い環境を生むわけでありまして。まず心。それから今度腹。 腹は直感とか勇気ですね。心よ腹をやっぱり大事にすることで復興ってのは始まって、頭は最後ですよ。まあその、やる気になって何かしようという仲間が生まれた時にちょっと知恵がつくと一気に話が進むというのが世の中の姿でありますから。だからまずはじめに、ブラックホールが消えた後必要になることは、やっぱりこの豊かな人間性、心の問題、これを最初にこう回復化するってことなんですね。で、ですから、この具体的にはやっぱりこの今まで見落としていた人の心の話、人間性というものをまず大事にして、で、その生きていく、この大切性ですね。まあ日本なんかの場合はですね、まだ戦争を国内でやっておりませんから、まだこれはよほどいい方だと思います。もう国内で内戦やっちゃってる国とかですね、まあ大変で人間性どころじゃなくて、まあやっぱりこの日本の戦国時代もそうですが、いつ死ぬかわからない人たちの世界っていうのはちょっと異常な状況になるわけですよね。だから本当にその世界を見てみると、その別天地のような天国のような部分がありますよね、今の日本っていうのは。本当になんかその鉄砲をみんな持ってるような国ではですね、まあアメリカ大陸なんかそうですけども、何の理由もなくいきなり殺されちゃうとかね、それとかもう本当にその憎しみ、ヘイト、これによる殺人事件が止まらないとかですね、まああるいはそのそれこそ宗教戦争ですよね、中東なんかもね、あんなのなんかその神の慈悲を説くはずの宗教が殺人をそそのかしてるわけですからね、まあなんかちょっと考えられない世界で、それこそ人間性の尊重なんていうのはですね、果たしてそれ以前の段階でいつその殺し合いが終わるのかという、まあ、そこからあたりのスタートなんと思うんですが、日本なんかだからまだいい方ですよね。だからやっぱりその、まだまだこれはいい方で、だからこの、だから今の日本がいいと言ってるわけではなくて、比較的いい方だって言ってるだけの話で、まあこれをこの辺でその社会の崩壊を止めるには、今度は企業だと思うんですよね。やっぱり社会生活の中では、やっぱり人間性の話はすごく大事にされていて、SNS でもですね、非人間的なその投稿なんてのはみんなからこう、目立たく見つけられて排除されていきますよね。メディアなんかでも非人間的なこう言動ってのは排除されていくし、やっぱそれはインターネットの世界なんかには共通のなんか価値観みたいなものがだんだん生まれてきて、人間っていうのはもともと明るく温かい生き物でありますから、やはりそのネットな、もう大量の人たちが集まる世界は、どうしてもやっぱり自然界と同じで、暖かく明るい人たちの力が強いですから、そうでない人たちはもう影に潜んじゃうと。まあそんなことで、明るく暖かく、まあ、人間性豊かにということでこうやってる。それでいいと思います。だからあとはやっぱり、企業ですね。それから役所ですね。企業、まあ組織、企業、役所、団体、組織の中の人間性回復がものすごく大事で、特にやっぱりこれは経済人だね。経済人って結構自由度があるんですね。役人なんてのは法律や規則でがんじがらめになってますから、あれはなかなかその変な法律ばっかこうね、生まれたこういう状況では、なかなか変えるってのはなかなか難しいんですよ。で、しかし経済人っていうのは、それは自由ですね。今はやっぱりその、世の中で最も自由な人種はやっぱ経済人じゃないです。経済優先の時代ですよね、どこでもね。だから経済人って言うと大体のことが通るっていうのは大体今の世の中じゃないかな。会社の運営なんかでも相当自由度ありますでしょう。ねえ。まあだからそんな意味で言うと、経済人自身が人間性を尊重して行動すると、やはり世の中は完全に変わると思うんですね。で、人間性を尊重して世の中を変えるのはどうすればいいのかっていう、この議論のあたりから、会員の皆さんに話し合って決めてもらいたいと思うんですよ。もちろん私は私で考え方はあるし、あなんですが、やっぱりそれは誰かから言われてやるっていうことそのものが、やっぱその人間性尊重にならないんだよね。やっぱり自分たちで考えて行動するってことそのものが大切で、今まで非人間的なね、その仕事ぶり、非人間的な会社にうんざりしてた人たちが、これはおかしいでしょうと。でもじゃあどうやってその飯食うんですかという。ね、あの人間的に活動して飯は食えるんですかと。いや、それだってさっき言ったように、その優良企業とか、ベンチャー企業でうまくいってとかみんな人間的だからね。逆に言うと人間性尊重でないとうまくいかないんだよ。それが世界の現実でしょ？リーダーシップの現実でしょ？だから人間性を重視してうまくいかないんだなって反対よ。非人間的にあるからうまくいかないんですよ。だから人間性を尊重していかないとうまくいかないんで、 じゃあ具体的に今のこのひどい状況からどうやってそこまでこう脱出していくのかという道のりをみんなで考えるということが非常に大切なことだと思うんですね。まあ一言で言うならばですね、その経済っていうものもお金主導で考えるから非人間的になるわけで、人々の生活を支えるものがその経済だと考えれば極めて人間的になります。その最初に大切なものをマネーと考えると拝金主義になってしまって、まあそれがそのあからさまな拝金主義でなくても数字優先であり、それからこのシステム優先であり、時間優先であり、規則優先でありというふうになっていっちゃって、結果的にその人が一番最後に来るわけですね。私どもの NPO の健康立国宣言の中で、ストレスのない職場、病気にならない生活というふうに申し上げておりますけども、あの多くは今だから職場でストレスを抱えたり、それが原因で人が病気になったりする、その大きな理由はやっぱり人間性の欠落だと思うんですよね。で、やっぱりその経済においても一番大切なものは、それはその人間性であると、そこを最初に思っちゃうわけですよ。じゃあ中国の戦いどうするんですかって言って、それ同じ土俵で戦ってるから問題なのよ。中国人が作るようなものを日本人も作ってるから問題なのよ。だってさ、安く大量に作れるものは中国人が作るに決まってんじゃないですか、そら。あの人たちと生活かかってるわけですよ。ねえ、だから中国人が作るようになったものを日本人がですね、さらにまたね、鉢巻きして作るとですね、アメリカの自動車産業みたいになっちゃって、お前の国はなんで俺の国も変わらないんだって大統領を使って脅迫するようなですね、とんでもない会社になっちゃうわけ。あるいは武器産業みたいにですね、人を殺して儲けようなんてとんでもない会社になっちゃうわけ。そもそもそれが間違ってるわけ。何のためにですね、その安く大量の車を作るんですかと。あなたの生活のためですかと。いや、給料もらうためです。というところは間違いで、あなたの生活は本当にこの車の幸せなんですか、いいんですか、あなたの社会にとっていいんですかっていうことを言ったら、それはそうはならないですよ。だからその辺の根本的な価値観を変えて、いや変えましたと言って行動すればいいわけで、それが自由主義の世の中なんですよ。それができないのが独裁主義であり、変なイデオロギーの世界で、それができるのは自由主義でありますから、どんどんそれやっていけばいいわけであります。ですからまず、その人間の生活が経済の最初にある。あれ、もっと言えば命でね。人の命が最初にあって、一番が命で、二番目が生活で、三番目が経済なんですよ。この順番というのは東日本大震災の時もはっきり分かりましたよね。あの大混乱の地震のさな、直後、まず必要だったのは命を助けること。それから今度は生活を助けること。で、経済の復興は三番目でしたよね。経済もそうなんですよ。だから命を守り、それから生活を守る。そのために経済があると思えば、極めて人間的ですよ。だから人間あっての経済ですから。そこをだから今回ねじ直せばいいわけ。で、その逆にそれが逆にねじられちゃったのが80年代ですよ。新自由主義、新保守主義は逆にねじられちゃって、その人間が一番最後に来ちゃったわけよ。ね、その労働力なんか一番可変なその投入資源であると。昔は労働力なんてのは簡単に変えられない資源だから、企業は社員を教育することで、役員、社員、一度となって、自分たちで自分たちを教育することで変化を乗り切ることが大切だと言われていたのが、いや、それは会社を守ることが大切だから最初に社員の首切りみたいな話になっちゃってですね、めちゃくちゃになっちゃって、完全に倒産しちゃったわけですね。だからまあ、この30年ぐらいは中途間違ってるわけですよ。だから生活、命、生活、それから経済でありますから、この原則に基づけば、当然経済人は人間的でなければ、そもそも経済として機能しないわけでありまして、そういう本来としての、本来の人間性を尊重する経済を復興させ広げていきましょうっていうのが、この人間性尊重経済人連盟なんです。難しくなくて、私は人間性を尊重して経済活動をすることを誓いますという、この文章にご本人サインいただくだけなんです。会員の皆様にはですね、紙ベースでお送りしてますが、その紙どんどんコピーしていただいて、多くの方に配っていただきたいと思います。それからネットの方では、change.org というホームページありますよね。あそこでそのどなたでも賛同できますので、ぜひそれに賛同していただいて、で、今申し上げたように、人間性尊重っていうのがそもそも、その経済の基本でありますから、これに基づいて経済活動をしようと、今日から常識を改めようと、自分自身の常識を改めようと、まず宣言していただく。 で、具体的にいつどうやって改めるかについては、今日の生活も仕事もあるでしょうから、今すぐとは申しませんけども、まあやはり同じように考える仲間がたくさんいるわけですから、そういう仲間と話し合いながら、全国各地でいろんな地域でですね、私はボトムアップでこれを広げて直していく、経済を直していくことがものすごく大事だと思うんですね。やっぱり経済活動っていうのは、若い人から年配の人まで多くの人たちにとってすごく大きな影響を及ぼしています。このやっぱり誤解を、今間違った、盗作した誤解を解いて、人間性尊重からもう一回復興させるんだということをやっぱりですね、自覚していただいて行動していただきたい。そんな感じでありますので、どうぞ一つ多くの方にですね、証明していただきたいと思います。どうぞ皆さん来年もお元気でお過ごしください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。